ペースニュースダイジェストスペシャル第12弾。皆さんこんにちは。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございます。このポッドキャストはインターネット上にある宇宙開発や宇宙科学に関する情報をピックアップしてお伝えする番組です。インターネットラジオ局スペースポッドキャスト .net が映画会社の地下ならぬ山梨県の三中からお送りいたしております。お送りいたしますのは局長の FA と
種ヶ島からアシスタントのエイトです。
山口県からアシスタントの後藤です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、本日のお客様をご紹介いたします。モスッチさんこと鈴木さんです。どうぞ。
モスッチです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はですね、モスッチさんをお招きしまして、星の写真ですね、まあ、特に人工衛星、ISS などを入れたですね、星の写真について今日はお話ししていただきたいと思っております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
モスさんにもお願いして、まあいつもねツイッター上にもすごい綺麗な写真をいくつも上げていただいて、またですね、あのホームページの方ですね、見させていただくと、またいろんなね写真も、綺麗な写真をこう撮られてですね、本当にこう感心してしまうんですけどね。最初にこの星の写真とかをですね、撮り始められたきっかけとか、そういうのってどんな感じなんですかね。
一番初めはですね、
はい、
まだフィルムの時代なんですけど、
あ、はいはいはい、
中学生ぐらい、
ほうほう、
年がバレるんですけど、はい、ハレー彗星が最初です。
ああ、なるほど。
ハレー彗星、私がカメラを持ってて、
はい、
友達が赤道儀を持ってて、
ほうほうほう、
二人で撮って た
ん
です
。
おー、それも一番最初ですね。
なるほど。
中学生で赤道儀はすごいな。
そうですね。
でも、その時も手動でしたけどね。
ああ。これ、ホームページに載ってる写真がその時の写真ですかね。
そうです。
ホームページの URL の方は、番組配信の時に、ページの方に、
はい、
載せたいと思いますんでですね。1986年3月17日、ハレー彗星と天の岩。なるほどですね。
その後ずっと、途切れてるんですが。
あ、そうなんですか。
はい、写真はアップされてないんです。
あ、なるほど。写真はですね、うん。はい。まあ、それが、まあ、最初のきっかけってことですね。
で、まあ、その後は、まあ、流星の写真とか撮りながら、高校でも別に、部活動とかには入らず、一人で黙々と、
う
ん、流星の写真とか、
はいはいはい。
主に流星ですね。
あ、なるほど、はい。
で、大学に入ってから、サークルに入って、
はい。
本格的に。
あ、写真を。なるほど、なるほど。
まあ、望遠鏡もいっぱいありますし。
はいはい。
写真はその、学生の頃っていうのは、結局自分で現像したりしてたんですかね。
あ、ですね、基本的にカラーだったので、
はい。
はい。
現像自分でやってなくて、ね、ラボに出してましたね。
カラーはちょっと難しいですね。
う
ん、
そうです
ね。
まあ、まあ、モノクロでやってる人もいたんですけど。
そうですね。なんか私も一応中学生の頃にですね、ちょっと、挑戦したことがあるんですよ。
あ、はいはい。
うん、親父のペトリの一眼レフを使ってですね。ただ、周りに星の写真に限らず、カメラに詳しい人も誰もいなくてですね、結局、ことごとくいろいろ失敗しまして、で結局、まあ、中学生だったんで、諦めちゃったっていうのがですね、あってですね、独力でやるのもね、
そうですね、
ちょっと難しいですよね。
難しいです。
うん、
特に星の写真になると、なかなか難しくなってきますね。
なるほどですね。
で、まあ、サークル入って、
はい、
サークルでバリバリ、
ほうほうほうほう、
始めて、
はい、
で、その頃、赤道儀とか望遠鏡とか揃えて、
はい。
まあ、赤道儀で撮ったり、
はい。
してましたね、
はい。なるんですね。
その後は、まあ、社会人になってからちょっと遠のいたんですけど、
はいはい。
結局フィルムカメラなんで、
うん。
暗いとこ行かないと撮れないんですよね。
ああ。
要するに、今都内とかの写真を撮ってますけど、
はい。
あれってデジタルカメラじゃないと撮れない写真って。
ああ、
そうなんですか。
そうなんですよ。
へえ、それ
じゃ。フィルムカメラじゃ撮れないんですよ。で、暗いとこ行かないとダメで、
はい。
結局、東京にいると、なかなか その遠出できなくて、
はいはい、
あんまり見れなくて、
はい、
たまに年に数回ぐらいですかね、
はい、
遠出した時に撮るぐら
い
な感じだったんですけどね。
おお、なるほど。はいはいはい。
で、デジカメを買ったのが、去年、一昨年の5月ですね。
おお、じゃあそんな
に。まだ、そう、2年経ってないんですけど、そこから、バリバリ撮り始めた
んですね。なるほどですね。ああ
、いや。GFS もそこからですね。
あ、そうなんですか。
そうですね。
デジカメじゃないとやっぱり明るいとこじゃ難しいって話は今初めて知ったんで、ちょっとびっくりしましたね。
ああ。
なんですか、それは。やっぱりそれは、
うん、
感度の問題なんですかね。
それはですね、結局、都内で、例えば、ISS だと何分間か通っていくじゃないですか。
はいはい。
それが残してしまうと、
はい、
はい。
待ちロケになってしまうんですね。
ああ、
なるほど。
しまうんですよ。
はいはい。
はいはいはい。
で、取れないわけです。で、もっと、ずっと感度落としてしまえば、逆に今度、ISS に映らなくなってしまうんです。
なるほど。ダイナミックレンジがじゃあ、CCD の方が大きいってこと
ですか、ね、ですね、ちょっと特殊な取り方をしていて、
はいはい。
もうコンポジットって言うんですけど、比較明合成、結局、フィルムを重ねて合成してるんですね。
あ、なるほど、なるほど、なるほど。はい。人工衛星と、とか ISS とかを取り始めるようになったきっかけっていうのは何なんですか？
それは、何でしょうね。よく覚えてないんですけど。
星の写真、それこそね、流星雨とか、
まあ、
通常の星夜写真ですか、それをこ
う
撮られる方っていうのは、まあ、いろいろね、天文雑誌に投稿されるような方っていうのは、ね、まあ、よく、まあ、よく聞くってことじゃないんですけど、いろいろいらっしゃると思うんですけど、ね、衛星の、このパスの写真をね、これだけたくさん撮ってらっしゃる方って、やっぱなかなか見かけないんでですね、まあ、なんかきっかけがあったのかなと思ってですね。
そうですね。まあ、とりあえず、その、まあ、デジタルカメラを買ったので、
はい。
都内でも撮れるっていうことで、まあ、都内の星の写真とか、
はい、
まあ、撮り始めようかなっていう時に、
はい、
多分ツイッターかなだと思うんですけど、
はい、
ISS 見れるみたいな感じで、
多分始めたんじゃないですか、ね。なるほどね。ね、やっぱツイッターとかでね、情報収集始めると、
そうですね。
パス情報が、可視情報が入りますもんね。
そうですね。
ね、あ、じゃあ、挑戦してみようかっていう、
ってい
う気になるわけですね。それはなりますよね。
まあ見れるんだったら撮りますよね。
そうです。とりあえず。
そうですね。
映しますね。
なるほどですね。わかりました。やっぱ、まあ、それだけね、積み重ねがあっての今の、この写真ということですよね。
そうです。
まあ一応、まあ天体写真はだから古いんですけど、
う
ん、
そうですね。
まあデジタルカメラ自体はそんなに古くないので、まあ、そんなに難しくはないと思うんですよ。
そうですね。やっぱデジカメの方がいろんな意味で使いやすいですかね。天体写真撮るにしても。
いや、すっごい使いやすいですね。
ああ、
うん。結局、その場ですぐ液晶に確認できるっていうのが、
大きいですよね。
大きいですね。
一発勝負ですもんね、フィルムは。
いやフィルムは現像出来上がってくるまで。
そうなんですよね。だから私も中学生の時やめちゃった最大の理由はそこなんですよね。結局、いろいろ条件を変えてみるわけじゃないですか。
まあ一応、
子供なりにですね。ただ結局、ことごとく何回やってもお金の無駄遣いをしてしまうわけですよ。あれでね、多分ね、一枚でもピシッと決まったのがあれば続いたのかもしれませんけどね。まずデジカメは確認できますからね。
そうです
ね。なるほどですね。わかりました。
種ヶ島だと、星とか人工衛星撮る人っていうのはそんなに見ないんですけど、やっぱロケット撮りに来る人はごまんと言って、はい、もうそういう人たちなんか一人で三脚三つぐらいやって、その広角で撮って、アップで撮って、追尾してっていう。
なるほどですね。
で、まあ、そういうの見てるとやっぱ写真を撮るって大変だなっていうのは思うんですけれど。でもまだロケットは目でこう捉えられる距離にあるし、まあ昼間とか夜でもまあ明るく光るからまだ撮りやすいかなっていうのはあるんですけど、
はい、
星とか人工衛星ってなるとまずそれを見つけて補足して、なおかつ、
そうですよね。
ずっとシャッター開けてないといけないっていうのが、 よく北極星だけ止まって周りぐるぐるこう星が動いてるような写真っていうのは、はい。天文写真っていうと大体あれかと、ハッブルなんかが撮ってるすごい銀河系の絵とか。
そういうやつ。
はい。
そうですね。
そういうイメージが強いのかなっていうのはありますね。
なんですね。いやー、私も望遠鏡、小学校の6年生ぐらいでいいかな、10センチの反射望遠鏡を買ってもらってですね。
うん。
それに先ほどのペトリのカメラをつないでですね、これもちょっと挑戦したんですけどね。木星とかそういう明確にターゲットがわかるものを撮ったんですけどね。
うん。
こうも、やっぱりなかなかうまくいかなかったですね、残念ながら。最後には、やっぱアイピースの長さと、その焦点距離の合わせ方が結局うまくいかなくてですね。うん、最後はカメラを壊してしまいました。
あ、そうなん
です。ミラー、アイピースがミラーに接触しちゃってですね。そこでもう、私の星の撮影の経歴はそこで終わってしまったんですけどね。親父のカメラを壊してしまってって感じですよね。はい、そんなことですね。はい。じゃあ、そういうところで、じゃあ、実際のその、写真の、まあ、撮り方というか、まあ、その辺の話に入ってきますかね。
はい。
ですね。まずは、どれから行きますかね。やっぱり、最近の一番撮りやすい、明るい ISS 絡みの話から、行きますかね。まあ、まず ISS を撮るとすると、まず可視情報を入手するところから、
ね。そうですね。ですね。私の場合はですね。
はい。
3つの場所から情報を得ていて、
はい。
1つは、まあ、トリサット、
ね。ああ、トリサットですね。はい。
で、もう1つが、まあ、ジャクサ。
はい。ジャクサの ISS を見ようっていうサイトですね。はい、すね
最近 ISS になって希望を見ようになってるんですけど、ね。
あ、そうなんですか、最近見てなかった気がする。あ、そうですか。あらら。
で、もう1つが、ヘブンズ・アバブですね。
ああ、はいはいはい。
この3つですね、大体。ここから、可視情報を引っ張ってくると。
はい。
時々月面通過とか太陽面通過とかあるじゃないですか。はい、ああいう情報もそのサイトから取れるもんなんですか？
それはちょっと別で。
はい。
ISS トランジットプラネット、プレディクションっていう、まあ、サイトがあって。
はい。
まあ、Java のプログラムで計算してくれるんですけど、
ほうほう、
それで、それを地図上にマップしてくれるっていうのがあって、
はい。
それを使ってます。
ああ。
おぉ、なるほど。
でもホームページがあるので、ちょっと初期設定はめんどくさいんですけど、
うん。
初期設定さえできてしまえば、あとは、すごい簡単にでき
る。うん。なるほどですね。はいはい。
これはちょっと特別です。
なるほどですね。はい。
で、3つのサイト。それぞれですね。
はい。
可視の基準が違うんですよ。
ほうほう。
なので、例えばどっか一箇所にしか可視パスが出てないとか、
はいはいはい。
いうのが結構あるんですね。
ああ。
いや、結局その見える角度とか、時間はそうか、そんなに違いない。あ、時間もですか？
白明、結局朝か夕方のパスなんで、
そうですね。
はいはい。
白明との時間差。っていうのがあるじゃないですか。日の出とか。
はいはい
はい。
からの時間差。
はい。
多分それで判断してると思うんですけど。
はい。
その、それぞれのサイトが。
はい。
別々に。
はい。
なので、違うんですよね。
おー、なるほど。
で、明日の朝も関東の朝パスがあるんですけど。
はい。
ありますね。4時45分頃ですか。
そう、はい。トリサット確か出てないんですよね。
あ、そうですか。
はい。
なんていうことがあって、
はいはいはい、
前、HTV と ISS のランデブを取ったときに、
はい、
それは、ヘブンサバブしか出てなかったんですよ。っていうのとかあるんで、
ほうほうほう、
一応三つを見ながら。
なるほど。一箇所だけだとちょっと、まあ見逃したり、する可能性があるってことですね。
そうです。
総合的に判断する。
なんか、ランデブーとかいうのがある、イベントがあると、
はい。
一生懸命見ますね、3つ。
なるほど。はい。それで、まあ、総合的に、まあ、多少の誤差も含めて。
そうですね。
ね、
それぞれにして。多少時間もずれるんで、やっぱ、計算の、あれなんでしょうけど。
はい。
多少ずれてますね。
なるほどですね。
あとはやっぱり天気とかですよね。その雲の状態とか。
天気はもう、どうしようもないっちゃう
と。そうですね。カシパスの、要するに通り方を確認した後は、
カシパスの通り方はですね、まあ、それぞれサイトで違って、トイサットだと、例えばストリートビューとか使って、
そうですね、はい。
なので、
はい。
して、場所とか
なんですけど。なるほどですね。
で、JAXA のやつだと、研究所の本当の線しか表示してくれないんですけど、
はい。
はい。カメラの画角とかを考えるときにいいんですよね。
ああ。なるほど。
で、ヘブンサーバームは、
はい。
あ、まあ、JAXA もそうなんですけど、その研究所に書いてくれるんですね。
はいはいはい。
星の上に。
はいはいはいはい。
で、ヘブンサーバームだとさらに、惑星とか月とかも一緒に載せてくれるんですよ。
ほうほうほうほう。
なので、
うん。
まあ私もともと星から入ってるんで、
ええ、
研究所のここ通るって分かれば、
ああ、なるほど。まあ、
空見れば大体ここ通るっていうのは分かる。
なるほど。なるほどね。
それで、空のこの辺を通るっていうのは、まあ、
大体予測すると。そうやって決める。そうです。
なるほど。はい。
自分たちだと角度とその方角で見ようとしても、大体この辺かなって思ってたら、そっちで明るい光がパッて出て、あ、こっちかっていう風に向き直したりっていうのもあるんで、ここっていうピンポイントで見つけるのはやっぱり慣れないと難しいのかなっていうのはありますね。
星が分かると結構いい
ん
ですけど。
なるほどですね。結構ね、やっぱり重要ですよね。その写真撮ろうとすると。
そうですね。
ね、その、周りに、構図をね、はい、この絵の、この辺を通るように、映したいってことですよね。
うん、
今、撮影ポイントっていうのは、だいたい何箇所か決まってらっしゃるんですか？
まあ、だいたいは決まってるんですけど、
はい、
ほとんど増やそうとは思っていて、
あ、
いいとこないかなと、
なるほど。
ストリートビュー見ながら探してるんです
けど。
なかなかね、関東だとそんな高い山もないですし、
そうですね、
まあ、暗いところはちょっと郊外に出ればあるとは思うんですけれど、こっちだともうどこ行っても真っ暗なんで。
まあ、結局東京にいるんで、東京タワーとか、橋とか、レインボーブリッジとか、そういうものを入れて、撮る。っていう感じですかね。
やっぱりね、その辺がまた重要ですよね。写真として綺麗に成り立たせる場合ですね。星野の中にこう、線だけ入ってるよりもやっぱり、
グランドマークが、
風景がね、あった方が、
はい。
わかりやすいですよね。
うん、
星の中に通ってるだけだとちょっとつまらない。
なるほどですね。
天井を通るパスって難しいんですよ。
ああ。
なるほど、なるほど。あまり行角が。
行角が高いとですね、難しいです、ね。
行角が高いと、登り切ったら、上に切れてるのがあるんですよね。
なかなか難しいです、
ね。じゃあまあ、それで、だいたいどの辺を、通るのかを確認して、じゃあこういう譜に切り取ってやろうかと、まあ、それでまあ大体決まると。まずはですね。
そうですね。そこで、まず方角が決まるので、例えば東京タワーとか撮ろうとすると、
はい、
ある程度方角って決まってる、撮れる方角っていうのが決まってるので、
はいはいはい、
この方角だったら、東京タワー撮れるけど、違う方角だったら、ちょっと他のとこ行こうとか。
ああ。
そういうこともありますね。
そうですよね。
うん、
いろんなとこ飛んでってくれますからね。
そうですね。
あと、一つ、撮影の時っていうのは、ファインダーは覗かれてるんですかね？
ファインダー覗いてないです。
ずっと、その、赤道儀に乗せて動かしつつも、シャッターを開けて、そのタイミングだけを撮ってるような感じ。
基本ですね。三脚です、うん。固定ですね。地上風景止めているので、
これは、はいはい。
そうですね。ジクエスの前ですね。
ああ、そうですね。
ね、
まあ、聖夜も大体固定で、都内だと固定で撮ってるんですけど。
ああ、はい、はい。
固定で撮って、そうですね。なんか、もう、あらかじめ決めといて、 そこにもう、ファインダーを決めて、あとは、通る前からシャッターを切って、通る後、撮ったらシャッターを下ろすぐらいの感覚ですね。
ああ、なるほど、なるほど。
シャッターはリモコンですよね。
はい、そうです、そうです。リモコンっていうか、レリーズっていう、繋がってるやつ。
繋がってるやつ。
でですね。
はい。
基本的にインターバルタイマーっていうのを使っていて、
はい。
例えば1秒の露出の時に、
はい。
2秒インターバルで、
はい。
1秒ずつ撮っていくとか。
ああ。
わかりますかね。
うん。
1秒撮って、1秒空いて、1秒撮って、1秒空いてっていうイメージになるんですけど。
ああ、はいはいはい。
なるほど、なるほど。
はい。
それで、ずっと撮っていくという感じですね。
なるほど。そうやって撮ると、軌道がずっと線ではなくて、点線みたいになって、
そうです、そうです。
していくんですよね。はい、はい、はい。
で、結局、都内で撮ってるのは全部点線、破線になってますね。
うん。なるほど、なるほど、なるほど。
そのせいで破線になっちゃうっていう感じですね。
ああ、なるほど。
要は線なんだけど。
はいはいはいはい、はい。だ線で撮ると、結局、さっきの話と一緒で、周りの風景の方がどんどん明るくなっていっちゃうってことですね。
そうです
ね。
なので、まあ、一本線で撮りたいときは、本当に暗いところじゃないと撮れない。
うん、なるほどですね。
暗いところ行けば、まあ一本線で撮れます、ね。
はい。はいはい、なるほどですね。で、カメラを、決めて、
カメラを
シャッターですね。
そうですね。だからもう、そのトリサットなり、レブンサバークなりで、構造決めちゃって、そこにはもうカメラを向けて、あとはほっとく、写真。
なるほどですね。
ほっとくって感じです。
なるほど。いよいよ、ちょっと細かい設定の話に入っていきますか。まあ基本的にはマニュアル撮影ですよね。
マニュアルです。はい。
ね。
基本的にはマニュアル。
マニュアルですね。
まあ、コンディションの場合は、最悪マニュアルじゃなくても、あるっていう決めても、しょうがないのは、まあ、ほっといても、なんとかなるっていう。
そうですね。コンディションとか、花火モードとか夜景モードみたいなやつの方がいいんですかね？
いや、ですね。それ、ちょっとダメなんです。
あ、ダメですか？
ダメなんです。
ほう。
夜景モードとかだと、15秒とかに、30秒とか開けるんですけど、
はいはい。
まあカメラにもよるんですけど、通常は長時間露出すると、その分、ノイズリダクションといって、
はいはいはい。
ノイズを減算する処理が走るんですよ。
はい、はい、はい
はいはい。なんで30秒露出すると30秒かかるんですね。その処理
が。ああ、なるほど、はい。
その間、シャッター開けられない。
なるほど。なるほど、なるほど。
ああ。オフにできる機種は、まあ、それでもいいんですけど。
ほうほうほうほう。その辺はもう各機種ごとだいぶ違うでしょうからね。
違いますね。
ねえ。一眼レフの場合は基本的にマニュアルにして。
マニュアルにして、シャッターはですね。
あ、そうか。インターバルモードがあるやつはインターバルにするんですね。ね
す
この辺は各カメラごとのそのモードの違いですね。
カメラは、なんとなんとなんです。
ですね、私は今、ニコンの D5000 ですね。
私はニコンの D50。
コンディションは何ですか？
あ、自分のは、ファインピクスの、なんだっけこれ、安い5000ぐらいのやつですね。本当に、スナップ撮るだけで買ったんで。
まあ、場所によるんですか？撮る場所にはよるんですが。
はい。
まあ、構造を決めて、例えばその場所に、で、
はい。
まず最初に決めるのは露出なんですけれども、
はい。
露出っていうのは、絞り、要するに、はい、レンズの明るさって言ってですね。
はい。
と、ISO と、
はい。
感度
ですね。はい。
はい。
と、あとは、露光時間。
露光時間、はい。
実際に、シャッターを開いてる時間。
はい。
その3つで決まるんですけど。
はい、なるほど、はいはい。
私、都内の場合だと、大体ですね。
はい。
F 値、まあ、絞りは、
はいはい。
5.6。
あ、はい、5.6 って出てる。これだ。はい。はい。
ISO 400。
なぁ、ISO 400。あ、400。
上げすぎてもノイズが出るってことですかね。
ですね。都内明るいので、上げらない。
あ、ISO って書いてあるところですね。
そうです。ISO
ですね。
はい、はい。はい。これが400。はい。
4秒とか、8秒とか。都内だと4秒だとわかるかな。で、とりあえず1枚取る。
これは、どういう風に読むんだろう。
うん、
そうですね。確か、シャッター速度って250分の1とか、そんな表示をするんですよね。125分の1とか。
だんだん遅くしていくと、
はい。
1秒。
1秒に行く。80、60、50、30、20。
そうです、そうです。
あはは、8、6、5、4、3。3の次が 2.5 になっちゃう。なんだろ。
はい。
そのぐらい。このぐらいが、次が2になります。
その次は？
その次は 1.6 って出ます。その次は 1.3 って出ます。次が変なマークが出て1って出ます。
それが1秒ですね。
1秒ですか？
はい、次が、
変なマークが出て 1.3。じゃあこれが 1.3、1.6。あ、増え出したんですね、こちらで。
それ秒です。
あ、なるほど。これが秒という意味で、これで4秒。4秒。できた。はい。
はい。
できた。
できました。
うん。
私の方も1秒、1.3 秒、1.6 秒、2秒、2.5 秒とか、まあそんな感じですね。
まあ細かくいってます、ね。
うん。
まあこれで、まあ、4秒なり、その辺に、
ね。そうですね。
うん、
目標に向けて、1枚取ってみる。
うん。
露出は、夜景に合わせます。
おぉ。
夜景が綺麗に見える。
なるほど。
なので、それで撮った時に、明るかったら、ちょっと、露出時間を短くするとか、
うん、
逆に ISO を上げてみるとか、
はいはい、
そうですね、田舎だと本当真っ暗なんで、夜景どころか街灯すらないんですよね。
こんなところまでシャッター速度を増したのは初めてです。
逆に、それでも暗いようだったらもっと長くですね。
うん。
どんどん感度を上げていいと思うんですけど。
うん、なるほどですね。
今、この ISO とかいうのの設定だと1600がマックスですね。うん。私のやつ。うん。暗いところで撮るときはやっぱり数字が高い方がいい。
ISO 感度は、高くなるんですけども。
はい。
ISO 感度が高くなればなるほど、荒くなるんですね、画面。
はぁ。
なので、トレードオフなんですけれども、
はい。
ISO 感度をある程度抑えて、
で、
露出時間を長くするか、
はぁはぁはぁはぁ。撮ってみて、それで一回こう出来を見てから、ああ、ちょっと足りないなとか、そんな感じで合わせればいいんですね。
で、夜景なりに、
うんうん。
なるほどですね。それでまあ、だいたい、シャッター速度と、ISO感度を決めると。
決める。
そうですね。
あとはですね、その、ゲーム点線に移っちゃうんですけれども、
はいはい。
その、点線の長さが、露出時間で決まるわけですよ。
なるほど、なるほど。
それが好みっていうのも意外とあって、
はい。
ちょっと長めがいいとか、
長
めがいいとか、
それこそ点がずっと続いてたりとか、ちょっと、短めにこうなってたりとかですね。
そうです。
なるほど。
長めです。あともう一つは、なるべくはっきり映すためには、
はい。
露出時間を短くして、感度を上げた方がいいんですね。
露出を短くして、
感度。露出時間を短くして、
感
度。露出感度を上げる。
上げるとクリアに撮れる？
明るく撮れる。
明るく。
はい。
ああ。
結局粒子はあれ、荒くなってしまうんですけれども。
はい。はぁ。
銀塩フィルムの頃の ISO 感度っていわゆるその粒子の本当の粒の大きさだったじゃないですか。
はい、はい、はい
はい。で、今は、ピクセルをいくつかまとめて1個として認識するって形なんですかね。
ああ、
ISO 感度上げるのは。
ですかね。
で、荒くなるってことはそう
な。そうですね。
なるほど、なるほど。まあ、だいたいイメージは。ただ、銀塩の時と同じような、結果として、ISO 感度を上げると結局。
まあそうです。銀と一緒です
ね。流情感が上がってくるっていう。
そうですね。
はい。
あとで言いますけど、コンポジットっていうことをすると、
うん、
その粒子、粗さが 撮れるんですね、ある程度。
ああ、なるほど、なるほど。重ねていくと。
そうそうそう、はい。っていうメリットがあるので、
なるほど、ま
あ、ある程度感度上げても大丈夫です。
ああ、なるほど、なるほど。
そうですね。だから ISS でも明るいのとか暗いのとかいろいろあるので。
ああ、そうですね。その時その時で違いますもんね。
はい。で、行くと、そのヘビンズアバブは、予想投球を出してくれるんですね。
ああ、なるほど。
それは、
だいたいこれぐらいの明るさ
っていう。だいたいマイナス何度になるよっていうのを出してくれるので。それは非常に便利です、
ね。それで合わせられますもんね。
うん、
そうですね。あ、D5000 もインターバルタイマー機能があるな。
ただ、一つ思ったのが、この間ちょうどその月面を ISS が通過するっていう話があって、はい、月とその ISS って、まあ明るさが全然違うわけじゃないですか。そういうものを撮るときにも、まあ、基本、その際は月がやっぱ基準になるんですかね、明るさとしては。
そうですね。月面の場合は、月の、明部、明るい部分に露出を合わせて、うん、まあ、基本撮りますね。
うん。
そうですよね。で、ISS が、まあ、通過先が、まあ、シルエットになって。
ですね。2種類あって、
はい、
この前のは、カシパスで月を通るってやつだったんですよ。
はい、あ、はい。
要するに明るい、ISS は明るい。
あ、ISS も明るい。はい、はい。
そうです、そうです。月も、で、月を通るっていう、パスだったんです。
あ、うんうんうん、
なるほど、なるほど。
だから ISS がこう徐々に月に近づいていって、月を通っていくっていう感じです。
おー。はい、
うん。
それだとちょっと ISS、露出オーバー目になってましたけど。
ああ、なるほど。それでもやっぱ、あ、オーバー目になっちゃうのか。
あ、でも、結局、まあ、普通に撮る分には点にしか映らないので、
うん。
うん。
あまり変わらないです。
なるほどですね。
ね、それこそあの太陽の面を ISS が通過した時とかの、それぞれね、パドルとか、あのモジュール1個までわかるようなのを撮ってる人たちが、あれはさすがに望遠鏡を使ったりとか、その、追従したりっていうのがありますけど。
そうですよね。うん、もすっちさんのね、日面通過の写真も。
一応パドルはわかってます、
ね。パドルわかりますよね。
うん、
すごいですよね、これもう。
あ、太陽とかその、やっぱ月面通過の、も月面通過になっちゃうんですけど、
はい。
要するに ISS が影の場合、
はい。
要するに月の明部にこう影が映っていくっていう、
はいはい。
場合とか、日面通過の場合って、
はい。
はい。
それまで ISS 見えないんですね。
なるほど、なるほど。
はいはいはいはい。
だから、時計を見ながら、
はいはいはい。
シャッターを切らない。で、後で確認するみたいな感じですね。
写真撮ってるのに被写体が見えないんですもんね。
なるほどですね。もう予測の時間だけが頼りって感じですね。
あの、YouTube かなんかで実際の月面、日面通過のリアルタイムのやつを見たときに、ほんと虫が横切ったようなスピードです。って言って。
そうですね。
いなくなっちゃって、よく撮れるな、これを、と思いました。
そうですよね。
だいたい飛んでる時間は1秒ちょっとじゃないですかね。
ああ。
なるほどですね。この日面、もすじさんとった日面通過の時で、
ええ、
8000分の1秒で7コマ。
7コマですね。
7コマですね。太陽通過するのに。これはもう、パシャパシャパシャパシャパシャパシャって言ってるわけですよね。電車でダダダダッと。
うん
うん、なるほどですね。
あとは、まあ、ビデオで撮るっていう人も結構いて、
ああ、はいはいはい、
ビデオだと、まあ、30コマとか、秒30コマとか撮れるので、
ああ、なるほど、なるほど。
それを後で、合成すると
か。なるほどですね。
感じの人もいますね。
今ね、ハイビジョンのカメラだと、ビデオといってもね、結構解像度高いですからね。
高いですから。
でも、ビデオとかだと、なかなかの、太陽撮れるフィルターとか、そういうのが手に入るやつと入らないやつがありますよね。
やっぱレンズの差はでかいのかな。
あ、レンズの差はでかいですね。うん、カメラで撮るのと、撮るのはだいぶ違いますね。
うん。
解像度は違います。
日面の時はがっつりフィルターつけてるわけですよね。
ですね。日面の時は、これ望遠鏡で撮ってるんですけど、アストロソーラーっていう。
どうですか？アストロソーラー、はいはい。
ペラペラなシート状のやつがあるんですけど、
はい、
それで自分でちょっと工作して、
はいはい、
フィルターにするんですけど、
なるほど。タイムツレンズの前にくっつけ
て
ます。
ですね。ごめんなさい。望遠鏡直照で直接カメラつけてるんで。
はいはい、はい。
望遠鏡の先っぽですね。
あ、なるほど。望遠鏡の先っぽですね。
つけるっていう感じです。それもまあ、カメラでも OK で。
はいはい。
まあ、カメラの先っぽにつけて、レンズの先っぽにつけてもいいんですけど。
なるほど。
もしくは、まあ、カメラレンズで撮るときは、私の場合は ND、まあ、ND フィルターっていうその蛍光フィルターなんですけど。
はい。
つけてやりますね。
なるほど。アストロソラフィルター。おぉ。ドイツ製。
確かドイツ製。
ドイツ製ですね。こう見た目はアルミホイルみたいな感じなんですね。
ペラペラな
アルミホイル。ペラペラなアルミホイル。ああ。なるほど。
安くて、意外といいですね。
ああ、なるほどですね。20センチかける29センチで2800円。
意外とお安い。
50センチかける1メーターで7500円。
あ
まあ、そうですね。でまあ、そんなに使い回しは効かないですけど。
ああ、なるほど。一回つけちゃうと。ねえ。
何回か使って、切れるぐらいの感
じですね。ああ、なるほどですね。
ポリーミドみたいにそれにくるんで寝たらあったかいとかないです
ね。試したことないですね。もったいなくて試せないです、ね。
それにするには高い。なるほどですね。
そうですね。もう望遠鏡になっちゃうとフィルターはないので、ちょっとあ
るとこ、はいはい、なるほど、なるほどですね。
そう
です。そうか、やっぱ望遠鏡じゃないとね、このパドルまではやっぱりなかなかはっきり撮れないですよね。そんなに、うん、ね、倍率上げちゃうと、しっかり、やっぱりしっかりしたもんじゃないと撮れないですよね。
ピント合わせがすっごい難しくなるんですよね。
ああ。
カメラが、レンズだと特にそうですね。
なるほどですね。
普通だと、さすがに、ある程度ピント合わせができるので。
なるほど。もう普通のね、カメラのレンズだと無限大にするしかない。
最近のカメラ無限大ないですよね。
無限大何でしたっけ？
あ、無限大、過ぎちゃいますよね。ずっと止まらないんですよね。
ああ。
無限大にしても無限大にならないんですね。
そうなのか。そうなのか。
今のカメラって。ED レンズとか、温度によってピントが変わるんですよ。
なるほど。
なので、
温度によって
温度によるんですか？
温度に、ED レンズは温度によります。あとは、そのズームレンズだと、その、ズームの、
はい。
焦点距離で変わってきたりしますね。
なるほど。
ピント位置が。だから、ぴったり合わせるの難しいんです、実は。
そうなんですか。ね、私もカメラはね、この、幼稚園の運動会とか専用になってますからね。なかなか、もうオートフォーカスのお子様モードで、カメラにお任せ状態なんですね。やっぱその、買ってすぐにですね、ズームレンズにその、だいたいピントとか絞りのですね、リングがどこにあるんじゃっていう。ね、ズームのリングは明確にわかりますけど、ね、フォーカスと絞りのリングはどこにあるんだって感じ。結局絞りのリングはないんですよね。ね、私も一眼レフは、それこそペトリカメラの時代に触って以来、つい最近まで触ってなかったんで、ほーって感じですよね。マニュアルモードの時どうするんだと思いましたけどね。
うちは、私も中学生の時に、ちょっと一眼レフを、写真を撮る人ではなかったんですけど、家にあるカメラが一眼レフしかなかったという、すごい特殊な環境だったんで、それで、親が全然もう使わなくなって、なんか、もう高校の頃、親がもう忘れて、存在を忘れてるなと思って、自分の机の中に入れてしまった F2 っていうカメラが。
F2?
そうですか。それを未だに持ってますね。レンズも一個ありますか。
うん。F2 なんて、普通の家にありませんよ。
あ、そうなんですか。
普通はないですね。
ねえ、あっても FE ぐらいで。
ああ。じゃあ今度。
ニコンのカメラです。
今度東京行くときにこう、嬉しげに持ってって。
なるほどね。
まあでも、最近だと結構、その一眼の デジタルも安くなってきてて、まあちょっと頑張ればそこそこの入門機なら買えるかなっていう感じですけど、そういうやつでもその星っていうのは取れるわけですよね。もうその絞りとかさえちゃんと合わせてあげれば。
そうですね。今の一眼レフとかミラーレスだったら十分ですね。まあだから感じてもその設定ができるのであれば十分取れるので。
なるほどですね。はい、
うん。
コンデジもね、まあ私今のこの一眼レフの前は結構 高級コンデジ使ってたんですけど、もうレンズが取れないだけで外観は一眼レフと同じような感じですね。まあそうなってくるともう完全にマニュアルモード、ありますからね、うん。
そういうのは大丈夫ですか。
そうですね。ただやっぱりね、レンズがやっぱり暗いんですよね。
ああ、
うん、そうですね。F 値がだいぶ、レンズがちっちゃいんですね。
うん。
その辺がやっぱりかなり大きな差にはなりますよね。
うん、
そういえば、今、そのレンズの話は出てこなかったんですけど、もしさんはどれぐらいのレンズつけて撮られてるんですかね。
私はですね、まあ、その対象にもよるんですけど、
はい。
まあ、ISS だと大体広角系で、
はい。
私は D90 って、まあ、ニコンの中級機なんですけど、
はい。
使ってるんですが、持ってるのは10ミリ。
10ミリ。
はい。はい。
はあ。
ぐらいです。ISS の携帯でそのぐらいですね。
ああ、やっぱこう、そうですよね。かなりやっぱり広めのレンズじゃないと。
広角のレンズ。天気上
をこうスーッと流れが長く取れない。
広いやつです
ね。
ああ。
うん。
でまあ、ISS が短くなってくると、もうちょっと35ミリとか。
ああ、なるほどですね。
ちょっと長めにしていきます
か。そうですね。私なんかダブルズームセットなので、うん、短い方のやつは18から55ってレンズですね。
ああ、うん、はいはい。
これだともうね、18でやらざるを得ないっていう。
うん。
特別。でも18でも結構広い。
うん、そうですね。広いですよね。
うん。
ただやっぱね、ズームもさっきのコンデジと同じで、標準ズームレンジは暗いですよね。
ああ、そう、うん、でもまあ、ISS、その、コンポジットで撮る分には暗くても。
あ、そうですね。
あまり。
なるほど。
うん、コンポジットしてしまうので。
なるほどですね。
あまり
暗いところで静夜写真をバシッと一発で撮ろうとすると、
と、
影響するでしょうですね。はい、なるほど、なるほど。わかりました。じゃあ、とりあえずですね、今普通に売られてる標準的なカメラであれば、全然問題ないってことですね。
全然問題ないんですが、
はい、
一つだけ、
はいはい。
あってですね。
ええ。
ニコンさんだけなんですが。
はいはい。
ニコンさんだけにちょっと残念な。
お知らせがあるんですけど。
ニコンさんはですね。
はい。
インターバルってやってるんですけど。
はいはい。
普通、まあ、連写しちゃうんですね。連写でもいいわけですよ。
はいはい。
連写モードで、
はい。
ずーっと連写しちゃえばいいんですけど。
ああ、なるほど、なるほど。はい。
キャノンとかだと。
はい。
それでいいんですが、ニコンさんの場合は、連写は100枚制限っていうのがあって、100枚切れちゃうんですよ。
ああ。
そういう制限があったんですか？それは知らなかったな。
制限があるんですか？だから最初の頃は、
はい。
100枚近くになったら、レリーズをちょっと一回切って入れてって。
ああ、なるほど。
してたんですけど、
はい。
そんな制限がニコンさんにはあるんで、こんな制限ファームウェイで撮ってくれればいいんですか？
そうですよね。これ私のやつにもあるのかな？
ニコンは全部あります。
全部あるん
です。
高級機種でもあります。
あ、そうですか。
はい、前で、止まります。
あれじゃん。いやいやいや。そうですか。まあ、まあ大体は、
普通はまあ、
その範囲内でできちゃうってことなんでしょうかね。
そうですね。まあでも、ISS 撮ってると、
はい、
長いのになると、私はもう200枚とか撮るので、
ああ、
なりたいんですよ。
なるほど、画角の中をずーっとこう、
そうです、そうです、ね。
消えるまでずーっと撮ってた。
すごい、でも200枚連写って言ったらメモリーの方もだいぶ深くかかりますよね。
そんなでもないですね。結局星の写真って、暗いところが多いので、
はい。
JPEG にしちゃうとあんまり容量大きくないんですよね。
ああ、そうですか。いつもメモリーどれくらいのやつ入れられてるんですか？
あ、でも、基本は32ギガ。
32ギガぐらいはパスに。ありますよね。
まあ、
一晩撮ってる時とかあるんで。
ああ、そうですよね。速度は別に、メモリの速度は特に問題ないですかね。まあ、だいクラス6以上ぐらいであれば。
多分大丈夫。
100万バシャバシャバシャバシャ撮ってても大丈夫ですかね。
まあ、早くしたことは
ない。まあ、そうですね。
まあ、今クラス10でも安いですからね。
あ、それは言えてますね。
うん。
びっくりするぐらい、どんどん安くなったんですよね。
そうそうそうそう、しますよ。
私もこのカメラ買った時もクラス10で買ったんですけど、同じものがなんかもう半額ぐらいになったびっくりしましたけど、まあ幅はありますけどね。
そうです
ね。同じクラス10でもね。
そうですね。
まあいわゆるブランド品とそうじゃないなら幅はありますけど。まあもちろん早くて大容量のものを入れとけばまあ安心ってことですよね。
うん、
まあ今ね、結局そんなにお金かけなくてもね、そういうことはできますからね。
うん、
なるほど、なるほど。そういう感じで、とりあえず、セットして、向けたら、あとは時間になったら、バシャバシャバシャバシャと、
撮ると。キャノンさんだったらもう連写でいいです
。連写でそのままずーっと行って。ニコンだと途中だと休み休み。
なのニコンのです、高級機種になると、
はい、
タイマーレリーズっていうのが使えて、
はいはい、
最初に言うとちょっとインターバルっていうのを言いましたけど、
はい、
インターバルって、別に、ずっと無限大にできるんですね。
ほうほうほうほう。
だからインターバルを仕掛けると別にずーっと撮ってられるんですよ。連写が100枚であって、
なるほどなるほど。
インターバルって1枚ずつこう撮っていくだけなので、
はいはい、
インターバルごとに。
一枚はその時間でどんどんどんどん単車を続けてやってる。
そうですね。単車を続けてやってるような感じなので、それずっと撮れるんですよ。なので、高級機種だと大丈夫です。で、私は中級で高級のレリーズ使えないんですが、
はいはい。
中国製のバッタモンのですね、
はいはい。
レリーズ、タイマーレリーズをつけてやってます。
中国製のタイマーレリーズ、私もそのレリーズっていうのは持ってなくて、リモコンはなんか対応してる機種と対応してない機種があるみたいなんですけど、レリーズっていうのが付けられるっていうのはなんか説明書で見て、あ、これあったら三角形のせたままシャッター押せるんだって思ったんですけど、値段ってその中国本のバッタモンでちなみにおいくらぐらいなんですか？
私が買ったのは1万弱だったと思いますね。
ああ。1万5千円ぐらいあれば買えるのか。
そうですね。そのバタモンは1万ぐらい。う
ん、バタモンが。
ですね。
はい。
本のレリーズって2種類あるんですよ。
はい。
高級機種と、中級以下で、はい。コネクタが違うんですね。
はい、ああ。
コネクタが違うんで、
うん。
インターバルタイマーの使えるレリーズが、中級以下では使えないんですよ。
ああ。
なるほど。互換がないんですね。
互換がないんです。
ああ。
なので、
うん、
頭を使ってるんですけど。
あと、三脚もいろんな値段があるじゃないですか。
はい、
あれって、やっぱり安いものと結局高いものって、一番の違いは何なんですか？
そうです。三脚もその、まあ、使い方にもよるんですけれども、
うん、
本当に、もう、なんていうかな、サッカーとか、
はい、
そういうところで使うっていうのだと、もう重くてがっちりした、
うん、
高いやつ、っていうイメージですね。で、私の場合は、
はい、
ちょっと山に登ったりするので、
はい、
はい、はい。
カーボンの、
うん、
軽くて高いやつってイメージですかね。
ああ、なるほど、なるほど。
そうか。持って歩かないといけない。
そうですね。
うん。うん。
まあ、でもまあ、普通に使う分には、どんな作業でもいいと思いますけどね。ISS 撮るぐらいだったら多分
なる。
その前
に、ね、
その前に写真の練習をしないと。三脚に分けちゃいます
ね。あまり安いとちょっと風で揺れちゃったりするので。
ああ、そうなんだ。
三脚も、だから、なるべく、その、
低
くして、
はい。
真ん中に重りを乗せたりして、
ああ。
ぶれないように、
はいはい。
したりするんですけど。
ああ、なるほど。真ん中の重いやつが高い三脚なんですね。とも限らない。
いろいろです。
いろいろあるんだ。
結局私の場合は、そのカーボンの軽いやつなので、
うん。
重しをつけるんですね。逆に。その辺の石、岩が出てきて、
はい。
それを重しにするんです
よ。へ、
で、ブレないようにする
ってこと
です。
ああ。
なるほどですね。やっぱりね、ある程度、まあ、長時間旅行になりますからね、あの、連続撮影ですけど、まあ、連写なんですけど、まあ、その間にね、あの、がっちり動かないことが重要でしょうからね。
制約写真は特にそうですけどね。
うん。
うん。
あとですね。
はい。
さっきちょっと出たんですけど、ピント。
ああ、ピントフォーカス、はい。
うん。
ピントの合わせ方なんですけど。
はい。
はい。
そのぴったり無限遠で合わないんですよ、やっぱり。
うん。
なので、ライブビューが使えるやつは、
はいはい。
あの、後ろの液晶で、はい、ライブでするやつは、
はい。
それで、明るい星、もしくは遠くの明るいライト。
はい。
とかを、目いっぱいズーミングして、
はいはいはいはい。
液晶に表示させて、で、ピントリング回して、
はい。
一番小さくなると。
なるんですね。
うん。
さすがに、もうね、オートじゃ合わないでしょうからね。
あの、まあ、本当に明るい夜景だったら、それで合わせて、オートで合わせて、そこでピント止めちゃうっていうのもありです。
ロックしちゃう
の。オートにしといてマニュアルに変えちゃうっていうのもありですね。
なるほど。まあでもなかなかね、難しいですね。即興ポイントの位置とかその辺もありますもんね。
うん。
なかなかその辺の設定のお勉強から始めると、その時の即興モードとかで合う位置が変わっちゃったりしますもんね。
うん、
オートだと。
なので、そう、ピント合わないと、その、ISS もぶっとくなったりしちゃうのでですね。
ああ。
武器に映らないので。
なるほどですね。
ピントは重要ですね。
なるほど。うん、そうか。もう、その辺も含めても、事前のね、シャッターお住まいの設定をきっちりやれるかどうかが勝負ですね。
そうです。
うん。
そこまでやったら、あとはほったらかしなので。
あとは、バシャバシャバシャバシャバシャバシャバシャ。
カメラに任せて、じゃあ ISS を楽しんでいれば
いい。なるほど、なるほど。おー、行った行った行った行った。今日は明るかったねーって感じです。
そうです、そうです。
まあ、その点で、ね、あの、ロケットの追尾するよりも、あの、楽かもしれないですね。
そうですね、ロケットは、ただ、やっぱりシャッターの音はすごいですよ。複数人こう周りにいると、一気にバシャバシャバシャバシャっていう音が。
そうですね。そして、撮ったものをお持ち帰りして。
持ち帰りして、今度はパソコン側の処理になるんです。
はい。
うん。
で、コンポジット。
はい。コンポジット比較名合成法ですね。
します。
はい。
うん。
比較名っていうのは、2枚の写真を比べて、同じピクセルで、同じ位置のピクセルで明るい方を撮る。
ああ、なるほど、なるほど。
っていうものですね。例えば、縦5番目の横5番目のピクセル同士を比べて、明るい方を撮る、
うん。なるほど、
うん。
足し合わせるとかそうじゃなくて、2択。
足し合わせるじゃなくて、見た目で。
2択ですね。
明るい方を撮る。そうです。
うん、
なので、基本的に夜景は、ずっと変わらないので、
はい、
夜景は綺麗に映ると、
うん。なるほど。
で、ISS は動いていくので、
はい、
明るい方を撮っていくので、ISS が綺麗に出てくると。
なるほどですね。
いう感じになるんですけれども。
はいはいはい。あの、ここで撮るときにぴっちり動かずに撮影されてれば、処理がしっかりかかると。
そう
ですね。
で、比較名合成自体は、
はい。
フリーのソフト。
ほうほう。
いくつか出ていて、
はい。
一番簡単なのが、ライトコンポジットっていうソフトなんですが、
うん。
本当にディレクトリーに、撮ったやつを、突っ込んでおいて、出力ファイル名を入れて、そのディレクトリーを、指定して実行するだけなんですけど。
ほうほうほ
う。そうすると勝手にコンポジットしてくれて、できる。っていうですね。
なるほど。じゃあその撮った、ま、そのフォルダを指定しておけば、もうあとは自動的に。
自動的に、パソコンがガリガリやってくれるんじ
ゃないか。おぉ。すごい。ダイアログが1個しかないような、簡単そうな。
すっごい簡単ですね。
画像、フォルダを 入れる参照ボックスと、保存ファイルを入れる参照ボックスとがあって、
実行と。
そうですね。プログレスラーバーがついてる。
そうなるほど。じゃあ、
それだけ
選んで押すだけですね。
なるほどですね。
これが一番簡単なソフトです
ね。なるほどですね。
もう一つ有名なのが、シリウスコンプっていうのがあって、
はい。
これもうちょっと、JPEG の画質とか設定できたりして、ちょっといろいろできるっていうソフトなんですけど。
なるほど。
あとは、ダークゲンさんって言って、お一人の時にはあれなんですけども、
はい。
カメラで、例えば真っ暗で撮っても、少し明点が出るんですね。
あ、はいはいはい。
それを減算するための処理なんですけれども。
はいはい。
それもやってくれたりするんですね。
はい。
普
通に使う分にはライトコンポジットで十分だと思いますけど。
なるほど。Mac 版があればいいんだけどな。
そう、Mac 版がないんですよ。残念ながら。
残念ながら。
なかなか。
Mac 版はないんですよ。
なるほど。
なるほど。コンポジットという方法で、三脚の上に置いて、位置を揃えて撮った写真を重ねる、うん。
なるほどですね。
なるほど。
そうすると、夜景と ISS が完成する。
うん。うん。
じゃあ、Mac の方については、ブートキャンプで Windows をインストールしていただいて。
それがいいかもしれないですね。
それで、Windows 用のソフトを使う方がおそらく簡単ですね。
ですね。インテル Mac ならできますからね。
私もフュージョンが入ってますんで、Windows 7走りますんで。
おぉ。
じゃあ、早いですね。
なるほど。じゃあ、思ったより、パソコン上の処理が意外と簡単でしたね。
そうです。
簡単ですね。なるほど。それは、いいわ。やっぱなんかね、フォトショップで職人さんみたくこう、やる世界だと、なかなか、初めての方には敷居が高いですもんね。
うん。
でも、これの第一人者っていうのが、
はい。
今、朝日新聞の東山さん。
はいはい。
はやぶさのリエントリーの、朝日の一面撮った人ですね。
はいはい、
はい。あの人が、始めたの。
うん、でも、朝日のやつは本当画面いっぱいに綺麗にビシャッと斜めに光が横たわって、なおかつ後ろの星が、綺麗に映ってるんですよね。
しかもあれは一発勝負ですよね。予想も。
あんなに明るいとは思わなかったでしょうからね。
もともと、東山さんは、フォトショップでやってたんですよ。
はいはい。
見かねた友達が作ったのが、ライトコンポジット。
なるほど。
今フリーにしてくれてるソフトなんです、
ね。なるほど、なるほど。そういう関係だったんですね。
作る友達も友達ですね。
素晴らしい友達をお持ちなんです。
素晴らしい。なかなかやっぱり写真は奥が深いというか、
うん、
奥が深いけれども結構やろうと思えばやれないこともないですね。
そうですね。
うん、
まああと出来上がったそのコンポジット終わったものの、はい、その調整とかいうのはまあ普通の写真と変わらないわけですよね。
まあそうですね。あとはですね、逆に全部ローで撮って、
ローで撮って、はい。
その現像するときにデータしたりなりして。はい、現像してコンポジットっていうことがありますね。
ああ、なるほど、なるほど。
コンポジットなので、いっぱい撮ってるじゃないですか。
はいはい。
飛行機とか映るじゃないですか。
はいはいはい。
はいはい。
単に消せるんですね。
あ、なるほど、なるほど。
ああ。
コンポジットかける前に。
コンポジット、まあ、例えば、100枚撮ったら、
はい。
10枚ずつコンポジットしておいて、
はい。
飛行機のとこだけこう黒く塗りつぶしていけば、飛行機は消えてくれるわけです。
なるほど、なるほど。
ああ、うん、そうそう。ああ。
背景真っ暗ですもんね。
ええー。
うん。いや、その後もう一回重ねたら新しい色の方で撮ってくれるって。ああ。だから、 もう本当に黒のペイントでぐしゃぐしゃってやっとけば。
やっとけば空の色が後で残ってくるとですね。
なるほど。
なるほど。
まあもうちょっと正確に言うと、まあそれコマでやっぱり明るさはちょっと違うので、
はいはい、
少し、黒でぼやかしたりするんですけど。
おお。
でもまあ基本はそんな感じです。
なるほどね。
あんまりやんないですけど
ね。うん、わかりました。まあ、そうですね。まあ、とりあえずね、まあこれを番組を聞いて、じゃあ、挑戦してみようかって思う方だったら、もう最初はとりあえず、
最初はとりあえず、
ね、もう撮って、バーッとコンポジット、
そうですね。
ソフト任せでかけちゃって、それだけで十分なものが出てくる、出てくるってことですね。なるほどですね。いや、それは私もね、思ったより敷居が低そうですね。
簡単ですよ。
最
近だから、その ISS の観望会とか撮影会とか、
はいはいはいはい、
企画してますけれども。
やってらっしゃってましたね。
みんな意外と、簡単に撮れますね。
なるほど、なるほど。撮影会の時とかは、コンポジットのやり方とかも現地で見せるんですか？
そのやり方までは見せないんですけど、とりあえず、現地では撮り方を説明して、撮って、あとは帰ってからソフトでやって
る。なるほどですね。は
い。
まあ、出来はもう、今の話聞いてても、最初のその、構図の決めで大体、
決ま
っちゃい感じですね。
はい。
バランスとかですね。背景とのバランスとか、どの辺通すかとかですね。
そうですね。
うん、なるほど、なるほど。そこがやっぱり重要な。
そこは
でもやっぱりね、予測を、ね、現物がそこにあるわけじゃないですからね。いかにその、先ほどの3つのサイトの予測を見て、イメージができるかっていうところが勝負、ね、か、まあ、コツ、いいものが取れるコツってことですよね。
ただ、まあ、ISS の場合はチャンスは相当な回数ありますから。
そうですね。まあ、あと今日は明るいですからね、ISS は。見えるときは。
ISS はそうですね、一番優しい。
そうですね、やっぱり、とりあえず人工衛星撮ってみようって人は、まあ、肉眼もそうですけどね、やっぱり ISS が取っかかりとして、やっぱり、ね、予測情報もちゃんと出るし、まあ、直前でリブーストとかかけられちゃうと別ですけど。
デブリの回避とか
ですね。それが一番気になってますよね。
月面通過の時も、前日リブーストでしたね。
あらーって。
あらー、ずれちゃったって。
ちょうどそれでいくと、何ですか、JAXA のメールマガジンにもその話が載ってましたね。はい。ちょうどリブーストすると西の、時点の関係で西の方にこう見えるラインがずれるっていう話で頑張ってみようかなっていうことを書かれてましたね。
まあ、リブーストしてね、正確な軌道情報が上がるまでちょっと時間かかりますからね。
うんうん、
ノーラッドはすぐ追跡するんでしょうけど、それがね、予測のサイトに反映されるのに、
そうです
ね。瞬時にやってませんからね。
うん、
で、まあ、それはあんまりないね。
たまな、もう珍しいことですよね。
うん、
まあ、大体、通常リブーストと予測がありますからね。大体ツイッター見てると、カシパスが出てるけど、リブーストがあるからこの通り出ないよなんていうのはツイッター上に情報が誰かが呟いてますからね。
あ、そう。そうですね。そういう意味でいくと予測っていうのは直前のを見た方がいい
です、ね。うん、あんまり早く見て。
あんまり早く見ると、やっぱり軌道情報ずれてきますんで。
うん、
やっぱり直前に最終確認
と。まあ、そうね。
なるほど。
はいはい。なるほどですね。わかりました。次はじゃあ、イリジウムの話を。
イリジウムですね。
ちょっと、イリジウムはどう狙うのかというのを。取り方自体は
一緒です
よね。あとはどうフレームに収めるかっていう話ですよね。
イリジウムの光り方から簡単にこう説明した方がいいんじゃないかな。
そうですね。そうですね。
はい。
そのイリジウムフレアという現象が、
はい、そうですね、
なぜ起こるのかっていう。
うん。確かなんか衛星の角度となんか
そうですね。イリジウム自体は表面があるので。
うん。
イリジウム衛星は、なんですかね、パドルと、太陽光パドルとかですね、そういうところの関係で、3枚、金属製の、いわゆる通話用のアンテナがですね、 3枚ついてるんですけど、これがかなり反射率が高いらしいんですよね。
うん、
で、通常先ほどの ISS とかの話だと、ISS は非常に大きいんで明るく見えるんですけど、まあ、特にね、全体が光って、見えるんですけども、要するにこのイリジウムの場合はそのか、まあ、極端な話、3枚鏡がついてるような形なんで、
うん、
その太陽と観測の位置ですか、それが鏡の角度と、ぴったり一致したときに、ものすごい光るという現象なんですよね。
それこそ急に光るんですよね。光っと。
私も何度かチャレンジしたんですけど、一度もまだ見れてないんですよ、ね。
はい、
うん。要するに宇宙に置いてある鏡がこう、ある角度で、をずーっといろいろ動いてるのがある角度になった時にピカって、あ、眩しいってなる感じなんですよね。
そういうことですね。
うん、
理屈的にはそうですよね。
そう。なんで、まあどこでも見れる、まあどこでも見れるんですけれど、その光る瞬間っていうのはその一箇所、うん、ま
あ、
狭い範囲でしか見れないっていうところですよね。
うん。
で、まあ ISS よりはその出現の確率も減りますし、まあなおかつ、いつ出るかっていうのもなかなか、見定めるのが難しいと思うんですけれども、うん。そうですね。
これは、どの辺から情報を得られてますか？
イリジウムフレア自体は、ヘブンズ・アバブですね。
あ、ヘブンズ・アバブ、はい。
ヘブンズ・アバブに、まあ、フレアの情報は出ていて、
うん、
そこから、いつどこで光るっていうのがわかりますので、
うん、
それを、まあ、目標にしていきますね。
なるほど。
いや、さっきの ISS と同じく、その、明るさなんかも、情報としては出てくるんですかね？
そうです。ヘブンズ・アバブには、明るさも、予想等級も出てきます。
うん。
まあ、イリジウムには明るいのだと、マイナス9等級とかなるので、
うん、
すんごい明るいんですけど、
うん。
ヘブンズ・アバブの場合は、その、観測、まあ、点を入れてやったらないといけないわけですよね。この辺なら見れるだろうという、その観測点はどうやって？
あ、ヘブンズ・アバブ自体はもともと観測点を入れないと、
できないです、ね。
まあもちろん ISS も何も、予測してくれないので、
はい。
基本的にはまあ東京を入れといて、
ああ、なるほど、はい。
うん。
明るいやつを選ぶ。
うん。
で、まあ、ヘブンズ・アバブ見ると、
はい。
中心、コアで、マイナス8等級で見えて、はい、ここだとマイナス2等級で見えるっていう情報があるんですね。
うんうんうん。
例えば、ここから、18キロ西だとマイナス8等級で見えるよっていう情報も入ってるんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。
なので、まあ、ここでマイナス2等級で見るか、ちょっと遠出して、
なるほど、なるほど。そうですね。
うん。
そんな感じですね。
あれ？あれだろうな、ぐるぐる先生が作られたんだっけな、前。
あ、そうです、
日食のその、回帰体みたいな感じに、この明るく見えるこのベルトがこう、出たのがちょっと前、見た記憶がありますけどね。
そうそれ見てないな。
はい、
基本的にはですね、南北方向なんです、
ね、うん。
南北方向に、まあ、マイナス8等級で見える幅があって、
はいはい。
どのくらいかな。でも、10キロぐらいはあると思うんですけど、で、南北方向にあって、
はい、
東西にだんだん暗くなっていくっていうイメージですとね。
なるほど、なるほど。
うん。
そうですね。今いる地点そのものの予測情報だと、
はい、
まあ、さっきのトリサットじゃないですけど、私も実際見ようと思って、入れたアプリ、iPhone のアプリとかで、イリジウム、フレアーズっていうアプリがあって、
うん、
iPhone のコンパスと GPS で、その iPhone がある位置のフレアの予測ですか。
あ、はいはいはい。
まあ一応これは出してくれますね。
あ、はい。あ、ヘブンズ・アバブ自体もですね、スマホ用のアプリがあります。
あ、そうなんだ。結構ありますよね、そのスマホ用のアプリって、いろいろと。
うん、
ね、
その、ちょっと動くと見れるっていうのがまた微妙なとこなんですよね。
そうですよね。
うん、
本当に、 今、この時に撮りたいっていうんであれば、もう結局明るいところに移動して撮るという話なんですよね。うん、まあ、ここで撮るっていうんであれば、結局明るい予測が出た時に用意するっていうことなんでしょうけどね。うんうん、
そうですね。あとは結局、地上風景入れたいので、
うん、
例えば入れたい風景のところいつ出るっていう。
ああ、なるほどですね。
逆に見ろ。
うん、そうですね。うん、もしさんのこの銀座で撮った写真が、ね、
はい、
ありますよね。あとあの東京タワ
ー
の後ろとかですね。
東京タワーは3人で撮ってたんですけど。
あ、この間の3人でやってたんです
よ。イリジウムフレアを狙って撮ろうと思って、やっぱり失敗の経験とかはありますか？
失敗の経験はいっぱいありますね。
ああ。
SS もありますね。
ああ、そうな
の。ヘブンズアバブだと、製図書いてくれるんですけど、例えば白明近くになってくると星が見えなくなって、
ああ、なるほど。
逆に、まあ、夕方だと全然見えないとこから光ったりするんで、
はい、
角度だけで行くとか、
ああ、なるほど。
いう感じになってしまうので、そうするとやっぱり、その見える位置っていうのは正確にはわからないんですね。なので、だいたいこの辺だろうっていう感じの時は、失敗することと成功する。
ああ、ああ、なるほど。外す感じなんですね、実際に。
そうですね。
うん。
まあ、フレームの中に収めるっていうのは、やっぱりね、うんうん、ピンポイントで場所がわからないと。
そうですね、
うんうん。
予測が完璧に当たるわけでもないし。
なるほど。
ですね。まあ、あと天候もありますし。
まあ、ね。天候はもう、どうしようもないですよね。
うん、
でも、イリジウムフレアってすっごい明るいので、
はいはいはい。
ある程度曇ってても結構見えるんですよ。
薄曇りぐらいだったら。
薄曇りでも十分見えますね。
あ、
そうですね。なんで、そういう時は、ね、まあ、撮りに行きますけど、
なんですね、
まあ、そういう時も、やっぱ星が見えないので、だいたいこの辺だろうっていう感じになりますので。
なるほど。これ、フレアしてる、時間ってどれぐらいなんですか？
大体ですね、10秒ぐらいですかね。
ああ、10秒ぐらい。
だんだん明るくなって、
はい。
だんだん暗くなっていく。
ああ、なるほどですね。
そんな一瞬ではないです。そうですね、速度的には、まあ、ISS とかと同じぐらいだと思うんですけど。なので、
うん、
まあ、そうですね、だんだん明るくなって、だんだん暗くなって。まあ、10秒ぐらいだと思いますね。でも明るい時はすごく明るく輝くんで、すごい綺麗ですね。
私もね、なかなか窓のない工場の中でね、仕事してるんでですね、あの、フレアがある時に外に出れる状況じゃないといけないんですね。なかなかそこがこう一致しなくてですね。
星とか衛星の撮影って基本夜間じゃないですか。そういう時、まあ、夏場だったらいいんですけど、冬とかはやっぱ防寒したりとか、カメラだと、まあ、ね、手袋つけて操作ってわけにもいかないでしょうから、その辺で何か工夫されてるとこってあるんですか？
そうですね。まあ、防寒はもちろんいるんですけれども、
はい。
私自身は、今日寒さに強いので。まあ、雪の中でも星が見えてれば。
なるほど。
それたちなので。
なるほどですね。
なるほど。
まあ、そうですね。まあ、本当に寒い時は完璧に防寒して、ちょっとこの指が出る手袋してっていう感じですね。
うん。
まあ、カメラ側の方は、
特に、
まあ、よほどの厳冬地に行かない限りは、
大丈夫です。
大丈夫でしょうね。
うん、
本当に、フレアとか、ISS とかってそんなに時間はかからないので、
うん、
カメラ側は大丈夫です。
そうですね。というかね。
ですね、ISS とか、そのフレアとかだったらいいんですけど、やっぱ星夜を撮るときは考えなきゃいけなくて、
星夜ですね。はいはい。
はい、長時間録音したりするときは、やっぱり、その結露用のヒーターですとか、
うん
うん、
あとはバッテリーをちょっと温めるとか、
そうですよね。まあ、寒いときはね、直前までバッテリー懐に入れてるっていうのも、まあ、昔はよく聞いてますけどね。陰影写真の頃も、電池懐に入れといて、
っていう話はね、山の写真撮ってる人なんか聞いたことありますけどね。
そうですね。
まあ、まあ、プラスだったら大丈夫ですかね、大体。
そうです
ね。ね。
あ、でも、夏とかだと、やっぱ結露がきますね。
ああ、結露がありますか。
結露は、レンズにヒーター巻いて、結露しないように。
うん。湿度が高いと今度は逆に結露のもんですか。
うん。
まあ、その辺も、まあ、やってみないと分かんないっちゃ、ちょっと極端な話ですけど、まあ、ね、準備する分には、用心する分には、用心するに越したことはないんでしょうけど、まあ、どれぐらいだとどうだっていうのは、やっぱり経験積まないと分かんないってことですよね。なるほどです。分かりました。
あと、人工衛星って言うと、
はい、はい、はい。
買い取ってるのだと、いわゆる JAXA機、大地とか。
はい、はい。
うん。
も撮ってますけど、
うん、
その辺はやっぱり ISS と比べるとかなり難度は上がってくるんですけど、
うん、なかなか、うん、肉眼で見るのも結構厳しいですよね、あれは。
相当肉眼では暗いところじゃないと見えないです、
うん、
4等級とかになってくるので、
うん、
もう都内じゃ多分見えない、
うん、うんそうですよね。やっぱり小さいし、高度も高いですからね。
そうです。
で、田舎で、暗いとこで行くと、今度は逆に、星が明るすぎてですね、
うん、
見つけるのも結構大変なんですね。場所が大体分かってても、動いてて、あれだ、動いてるってのは分かっても、なかなかそれを、パッと見で判別できなかったりですね、うん
うん。なるほどですね。
ただ確かに動いてはいるんで、あれかなっていうような感じですけれど、やっぱりそういう点では ISS みたいにこうピカッと輝くような感じじゃないので、
うん、
すごくおとなしくこっそりこう、スーっていなくなっていくような感じ
です。なるほどですね。うん、まあ、肉眼でね、わかんなくても、フレームの中にね、ちゃんと入っててくれれば、うん、コンポジットすれば、出てくるってことですよね。
はい、なるほど、なるほど、
うん。
ハッブル宇宙望遠鏡が、時々可視パスがある話を聞いてるんですが、まだ見たことないんですよね。なんか、南の低いところをいつも似たような高度で回ってるっぽいんですけど。
ああ、そうですね。私もハッブルは何度か挑戦しましたけど、
うん、
天気が良くても、まだ実際に見たことがないですね。う
ん、ハッブルは難しいんですよね。写真もすごい難しくて、なかなか写ってくれない。早いのかな。
ああ。
ちょっとわかんないですけど、うん。
ハッブルは高度500キロぐらいですよね。
あ、そう
です、ね、うん。だから大地とかより低いんで。
うん。
まあ、しかも大きさも大きさですからね。
そうそう。
大きいし、光り方も多分、光りやすいと思うんですよね。
そうなんですよね。うん、予想等級ではいつもマイナスに近い感じで出てるんだけど、はい、うん、でも見たことないんですよ。
うん。うん、なるほど。
もういっぱいチャレンジはしてますが、うん、肉眼で見たら1回ぐらいじゃないですかね。
うん。そうですね。最近は天球が流行りですよね。
あ、天球ですね。天球もちょっと難しい
んですけど。うん。まあちょっとちっちゃいですよね。軌道も、軌道はまあ低いですけどね。軌道低いってもまた早いです、
ね。あとまあ最近だとフォボスグルントが。
フォボスグルントですね。オスッチさんも捉えてますけど。ねえ、フォボスグルント、落ちましたね。
衛星落下は、
衛星落下は、
軌道がわからないから難しいですね。
衛星落下は、
衛星落下見てみたいですけど
ね。それは、写真撮るのはまず不可能ですよね。
それこそ、ISS から再突入する様子を、ソユーズとかシャトルは撮れてますけど、は
い、そうですね。コントロールリエントリーならですね、
は撮れますね。
うん、いつ、どこに、リエントリーしますっていうのがね、アナウンスがあるやつは、はい、あれですけどね。それこそ前のデブリの回じゃないですけど、ISS を投棄するときなんか南太平洋に船が並ぶんじゃないかっていう、その予測ルートの下に。
船の上には三脚立てられないから。
いや、大丈夫ですよ。大型客船なら全然問題ないです。揺れないし。揺れないし。
日食の時とかやってましたね。
うん、ああ、そうなんです
か。ね、この間、奄美の方でね、見れるかもっていう時は、結局、島は天気が悪くて見れなかったので、結局、船で行った方はね、
その、海気体の中を、その、船長さんが、その、雲がない方へない方へ船が、は、かなり、いろいろ動いたみたいで、ね、そういう風にしたら、もうね、あらかじめ分かってる、うん、ものであれば、
見えます。
見えますね。じゃあ、ISS が落ちるまでには、頑張って練習しとかない。
その前に、はやぶさ2のカプセル回収とかの方は、
ああ、そうですね。
見れるんですか？
まだ上がってない
。お尻スレックスとか
、うん。そうです
ね。そういう、多分、ISS よりはそっちの方が、
うん、
早いんじゃない
かな。早いかもしれないですね。うん、
はい。そんなところですかね。はい、じゃあ今日はですね、情報収集の仕方から取り方、それから、まあ、パソコンの処理の仕方まで教えていただきましたけど、お話を聞いてる限りではですね、実際やってみないと分かんないんですけど、まあ、そんなにね、敷居はやっぱり高くない感じしますよね。
うん。
とりあえず、まあ、一番大事なのは、その、予測ですね。そう感じました。うん、が、そのフレームの中に、どう収めて、どこを通ってくんだろうっていうのを、資料を見て、イメージを、描けるようになれるかどうかが勝負かなという、
うん、
感じがしましたね。今日お話を伺っててですね。
うん
うんうん、最初は撮るだけっていう感じであれば、
うん、
逆にその長いパスであれば、
うん、
飛び始めてから、
うん、ああ、そうかそうか。
こっちへ向けて、連射っていうのも OK ですね。
そうですよね。ISS とかだと、
そうですね。できます
ね。できますね、うん。目で見やすいし。
そうですね。
ああ、それは、うんそうか、最初はやっぱり、
まあうん、とりあえず撮ってみるっていうのが一番いい、
うん、
そうですね。そうですね。三脚抱えて夜にこう、暗いところでっていうのを、
そうですね。
一回でもやってみれば、
うん、
面白いって思えればね。
ちょっと、調整してみようかなと思いました。いつ調整するかどうかちょっとわかりませんけど。ね。それでは今日はですね、わざわざ、お越しいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
じゃあですね、これをね、私もちょっと、まあ、調整してみようという気になりました。聞いてるね、皆さんもおそらく、やってみようかなって気になったと思いますんでね、ぜひ挑戦されましたら、まあ、番組宛て、もしくは、とですね、モスチさんの方ですね、ツイッターの方でも、ご報告いただければなと思いますけどね。モスチさんのホームページや、あと、ツイッターのアカウントについては、番組の配信の、ホームページの記事の方に URL やアカウント載せたいと思いますので、そちらでご確認できるように、したいと思います。はい、そういうところで本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
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 スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございました。いろいろ聞き取れ点があったと思いますが、可能な限り直していきたいと思います。ご意見、ご質問や間違いの指摘等がございましたら、メールを送りくださるか、当番組のツイッターアカウントまで送りください。また、スペシャルで取り扱っていただきたいテーマがありましたら、ぜひぜひご要望を、上げていただきたいと思います。メールアドレスは news@space-podcast.net。ツイッターアカウントは、@space_podcast です。それではまた次の配信でお会いしましょう。さよなら。
さよなら。